先生、放射線治療、世界、そして日本の現状を教えていただけますか。
はい、放射線治療というのは基本的にはがんに対して治療を行う方法です。まあ、現在は手術と抗がん剤と放射線、この3つの治療ががん治療の3本柱と呼ばれています。ただしかし、日本では欧米に比べて放射線治療があまり使われていないという現状があります。例えば欧米であれば、がんになった患者さんの6割、7割を超える方にどこかの場面で放射線治療を使って患者さんのがんを治したり、がんによる症状を緩和させたりという治療を行っていますが、一方我が国では全て合わせてもそのような治療はがん患者さんの3割もやられていないという現状があります。
ということは先進国の中でもかなり低い、はい、ということなんですね。
は
い、
ただ単に日本が放射線治療を使っていないというだけではなくて、日本の国内でも放射線治療の使われ方が地域差が大きくて、もちろん一番使われているのは東京でして、東京は欧米にはもちろん及びませんが、3割を超えて4割近い方に放射線治療を行っていますが、例えば岩手県について言えば47都道府県あるうちで岩手県で放射線治療が行われている患者さんの割合というのは42位でワースト5位に入ってしまいます。決して放射線治療の機械が岩手県に足りないっていうわけではなくて、機械の充足率は東京よりもたくさん機械が配置されているっていうのがデータでは分かっているんですが、実際はそれがうまく活用されていないっていうのが現状です。
ということは先生、具体的に患者様の中では、いや放射線は絶対に結構ですみたいな方もいらっしゃるんですか。
そう、残念です。まあ、我々の宣伝不足、あとはまあマンパワー不足と言えるかもしれませんが、やはり患者さんの時点で放射線治療を拒否されている方っていうのはやっぱりいます。あともしかしたらお医者さんの時点でもなるべく放射線をかけたくないっていう方も多いんじゃないかなと予想します。
ということは、ま、イメージの問題はまたさておきまして、そもそも放射線というのがどういうものでどういう効果があるのかというところをやはり知っておきたいですね。
ま
あ、
放射線の日本では事故が続いてますます今イメージが悪くなっているかもしれませんが、基本的には放射線っていうのはエネルギーの流れと考えられます。そのエネルギーを使って何をするかということで、まあ、放射線がいいものであったり悪いものであったりすると思います。で、我々放射線治療医は放射線が生物、特に細胞に対して与える効果を使ってがんを治療しています。具体的には細胞っていうのは細胞分裂というのを起こしてだんだん数が増えていくんですけども、その分裂して増えるときに必要な遺伝子っていうのに放射線が作用して、これは本当に小さいもうミクロの世界の話なんですが、それに作用してがん細胞を消滅させたりすることでがんを治すことができると言われています。
ということは手術をすることなく遺伝子レベルに作用してがん細胞の、まあ、減少や消滅が可能という、まあ、そこの部分を聞きますと、はい、あらいいんじゃないのと思うんですが、やはりそこには私たちのイメージの、まあ、ダウンにつながっているそのリスクというところ、うん、副作用という問題もあると思うんですが、
もう決して放射線ががん細胞だけに働くというわけではもちろんありません。ですから決して放射線が体に全く悪影響を与えないというのは我々も言うつもりはありません。体に影響を与えなければがんも殺せないわけですから。ですからやっぱり放射線の活用に関しては、放射線がもたらすメリット、あとは放射線ががん以外の細胞の正常な細胞に作用して起きるかもしれない障害のリスクというのを比べて治療をすることになります。今放射線治療が行われているのは本当に治療のメリット、効果が治療の副作用などのデメリット、リスクを上回る疾患、大きい疾患にのみ対象として治療が行われていますので、決してどんなものでも治る必要があるというわけではありませんし、やれば放射線が危険というわけではありません。
なるほど。先生、人類の歴史、まあ、偉人伝など図書館などで借りて読んでいるお子さんたちも多いと思うんですが、その中で必ずレントゲンさんの偉人伝というのは目に留まりますが、レントゲンが放射線をやはり発見した方なんですよね。はい、その中でいやがんに効くんだ、 こういうことなんだっていうのは、つまり比較的早い時代からこれは分かってきたことなんですか？
もちろん放射線っていうのはレントゲンさんが発見する前から存在していたんですが、それを現象として捉えて、レントゲンさんは X 線を使った実験をしたのですが、しっかりとしてそれを現象として捉えて再現性を持って記述したというのが、レントゲンさんの貢献で、ノーベル賞の第1号を取ってますね。
なるほど、はい、先生、 X 線のお話が出ましたけれども、放射線というのは一つだけではなく、いくつかの種類があるんですか？
いろんな種類の放射線があります。病院でよく使われているのは X 線という、これは機械を使って我々が人工に作っている放射線、これは体を通り抜ける性質が強い、電磁波のような性質を持っています。粒子線というのが今放射線治療の新しいトピックになってますが、それは電磁波ではなくて、とても小さい、粒子が高い運動エネルギーで流れている、そのような放射線もあります。あとはよく聞くのはアルファ線、ベータ線、ガンマ線とかって感じで、放射線はいろんな種類のものがありまして、その種類によって性質が違ってます。
ということは、有賀先生が治療に使われる放射線の種類だけでも一つではなく、いくつかその病気の症状に合わせてコントロールして使っているということなんですね。
そうですね。岩手医大で使っているものでは、一つは X 線なり電子線なりを外から患者さんに向けて当てる外部照射っていう放射線の治療法と、あとは例えば管を使ったり針を使ったりとして、患者さんの体の中に放射線を出す物質を埋め込んだり差し込んだり、もしくは患者さんに注射したりとかをして、体の中から放射線を当てる内部照射という2つの治療ができています。
実際にどういうがん、また腫瘍に対して使われているんですか？
例えば耳鼻科のがん、頭頸部のがんというのはとても良い適応で、咽頭がん、喉頭がん、そういう疾患に関しては、何が一番いいかと言いますと、耳鼻科領域というのは食べたり喋ったり息をしたりって、とてもいろんな機能を持っています。そこをもちろん手術でも治るんですが、手術をしてしまうと声が出なくなる、もしくは味がわからなくなる、飲み込めなくなるっていう感じの機能不全をどうしても起こしてしまいます。ですから今耳鼻科の先生と共同で治療していますが、まずは放射線と抗がん剤を使って、なるべく自分の内臓、自分の臓器とか機能を温存して治療してみる、それでもしそれでは治りきらない場合は、その次として手術を考える、そのような感じの治療をよく行っています。
なるほど。ということは、重症になってまたもう手術ができなくなってバトンタッチされる放射線治療ではなくて、早期の段階でその放射線治療を生かしていく、切り取らずに、そして副作用もなるべく少ない中で治療していくことができるということなんですね。大いに期待されますよね。
はい、どうしても今までの歴史からすると、放射線治療を行うがん患者さんっていうのは、手術ができない進行した患者さんに限られていましたので、進行した患者さんを対象にした場合の治療成績は大変悪くて、それが日本の患者さんが放射線治療は治らない、放射線治療を受けたくないという理由の一つにもなっていたかもしれません。ただ実際、私たちが本当にしたい治療は、もっと早い時期の患者さんに対して手術をしないで機能を温存して治すという治療、それにはやはりすごい早い時期に見つけることが必要だと思います。
なるほど。ここで押さえておきたいのは、やはり副作用という意味で、疲労感やだるさ、食欲がない、皮膚の赤み、かゆみ、吐き気、下痢、口の乾き、口内炎、脱毛などなど挙げられますけれども、そういった症状に対する処方もまた行われていくんですよね。
自分のがん治療の前に副作用の話をとても心配している患者さんを多く見受けます。しかし実際の話をしますと、放射線治療中に出現する副作用というのは、実はそれほど大変ではありません。患者さんにとっては痛みだったり赤みだったりは辛いのかもしれませんが、放射線治療が終わりさえすれば、その新陳代謝機能の高い組織というのは急速に再生して、痛みはなくなってしまいますし、個人差はありますが確実に元に戻ります。
なるほど。